じゃあですね、テーマを変えます。メルマガの読者を増やす二つの方法。メルマガの読者を増やします。増やす二つの方法を教えます。で、言いましたよね。マーケティング、見込み客を集める方法はシンプルで三つしかない。買うか、作るか、借りるか。ですよね。買うっていうのは、無料レポートスタンドからこうリストを買ったりとかっていうのもそうだし、メルマガ広告でお金を払って、とか PPC 広告にお金を払って、見込み客を集めるのが買うですよね。で、借りるっていうのは基本的に紹介ですよね。相互紹介もそうなんですけども、JV パートナーさんに紹介してもらって、自分の商品をアフィリエイトしてもらって、っていうことが借りるです。で、作るっていうのがありますよね。メルマガを書く、コンテンツを作る、無料レポートを作る。そしてそこからお客さんを集めるっていうのがあって、一番最初に本来やらなくちゃいけないのは、もう買うです。時間を僕たちは買ってるわけなんで、それで買って時間を短縮する必要があるんですけども、どうしても現状でね、お金が払えないっていう場合は、やっぱり作っていくしかないと思うんですね。で、僕もやっぱり、お金がなかったんで、全く、お金がなかったっていうか、もうマイナスだらけだったんで、ずっとね、メルマガを書き続けて、それで売り上げが上がるようになってきたんですけども、もうやっぱお金をかけたくなければ、それだけ、コンテンツを作り続ける必要があると思うんです。そう。でね、これ、よくメールでもらうのが、村上さん、メルマガの読者が20人しか集まらないんです。これじゃあ、で、アンケートを取っても取れないんです。っていう人がいるんですけども、それはね、どう考えてもやっぱりちょっと甘いんですね。そう。20人しか集まらない。しょうがないですよね。マグマグで20人しか集まらなかったら、じゃあ、その20人集まるメルマガを、あと、4個作ればいいですよね。そう。4個作って、そしたら 20×、まあ2が4、80か、80人ですよね。それで80人集まりますよね。そうやっても集めていくしかないんですね。お金をかけたくなければ。そう。で、こうやって、僕であっても継承をやりながら字の商材作りましたよね。その時に、字のメルマガ以外にも、あと2つメールマガジンを作って、そこからやっぱり誘導してます。50人と60人ぐらいのメルマガかな、今は多分。そっちから、結局字の方に誘導したんですね。そう、便秘と美容について綺麗になる方法、アンチエイチングみたいなものを書いて誘導したんですけども、そう、そういうことやってるんですね。実際にやってこう思うのは、読者が25人とかで20人とかね、3人しかいませんとかで、終わるはずがないんですね。絶対にやれば集まるんです。そう、絶対にじゃあ本当お金かけたくなかったら複数紙作っていくしかないんですね。最初は、そう、それをやるしかないんです。そのために。そう、なんか足りないなと感じたのが二つあって、それが今日これから話すメルマガ読者を増やす二つの方法なんですけども、メルマガの読者がどうしても増えないっていう場合は、一つ目がタイトルが悪いっていうことです。そう。やっぱりタイトルで、そのメルマガが同じ内容を出していても、5人集まるか、10人集まるか、100人集まるか、極端に言えば300人とか集まってるメルマガもあるんですけども、それぐらい差が出てしまうんですね、タイトル一つで。なんでかっていうと、まずは、マグマグってみんなどういうふうにして読者になるかっていうのを考えてほしいんですね。基本的には、マグマグっていう、マグマグさんのこのホームページに入って、自分が気になるキーワードを打つ。自分が便秘で悩んでいたら便秘って言ってみて、そこに出てくるものをずらーっと見て、その中からこう読者数とかタイトルを見て選んでいくわけですよね。あ、これいいかな、これいいかなと思って選ぶわけですよね。そう、タイトル悪かったらもうそこで弾かれてしまうんですね。例えば、便秘の商材をね、ちょっと便秘だと前のが出ないんですけど、じゃあ字の商材をね、僕が出しているとしても、一番検索されるのは字っていう単語ですよね。でもその字っていう単語を入れないで、なんかお尻が痛いとか、そういうわけのわかんない単語を入れていたら、もうその時点で検索に引っかからないわけですよね。PPC と同じですよね。キーワードが、ちゃんとしたそのお客さんが検索するキーワードを入れてなければ、誰も検索してくれないから、お客さんが2人しか増えない、3人しか増えないということになってしまうんです。そう。だから、やっぱり素晴らしいタイトルをつける必要があるんです。あとは、ウィークリーマグマグっていうのかな。メルマガを新規で発行すると、マグマグさんが紹介してくれるんですね。バーンと、週刊マガジンかなんかで。その時にも、やっぱり興味深いタイトルじゃなかったら、つまんなそうだなと思って登録してくれないですよね。そう。やっぱタイトルが全てなんですね。で、書いてほしいんですけども、見込み客を集めるタイトル。見込み客を集めるタイトル。そう。マグマグさんでどういうタイトルをつければいいのか。 見込み客を集めるタイトル。ちょっと書いてほしいんですけども、と、引き金単語。引き金単語。多数、検索数の多いキーワード。多数、計量できる結果。書けましたか？引き金単語多数、検索数が多いキーワード。多数、計量できる結果。具体的な結果。ってことですね。この三つが合わさったときに、初めて、お客さんがね、マグマグさんに登録しただけで30人、50人っていうメルマガを書くことができるんですね。ただそれだけなんですよ。でもこの3つのどれかが欠けていたら、それだけでね、お客さんが集まらないんですね。これ多数より欠けるの方が見れない。欠けるの方がいいかもしれないです。引き金単語欠ける見込み客がよくね、検索しそうなキーワード欠ける具体的に計量できる結果。欠ける。全部欠けるがいいですね。欠けるだと要は、どれか一つでも欠けたらゼロになってしまいますよね。ということで、それぐらいこの三つの要素っていうのは全部ないといけないんですね。そう。で、順番にこれ説明していくんですけども、引き金単語。引き金単語は、いろいろとこう話したんですけど、何かというと、こう見ただけでこうビグッと反応してしまうような強烈な強い言葉ってありますよね。そう、そういう言葉を入れておくってことです。字っていうのは、引き金単語じゃないですよ。字っていうのはさっき言った検索数の多いキーワードの方に入ります。引き金単語っていうのは字とは関係ないけども、例えば手術とか、流血とか出血とか、ちょっとわかんないんですけどね。いろんな、冷や汗をかくとか、馬鹿にされるとか、嘲笑われるとか、弱い男とか、なんか、ダサい女とか、なんか、嘘つきとか、なんかそういう、もう見ただけでこう、ちょっと汗が出てきそうな単語ってありますよね。そう。たくさん日本語が、日本語って何万語あるかわからないんですけども、その中ですっごい強烈な単語っていうのがあって、それが引き金単語なんですね。そういうものを、やっぱりタイトルの中に一つ二つ入れとくと、こう、バーって文字がたくさんある中で、ビッと目に留まってしまうんですね。僕とかだったら、ダサいとかって書かれてると、ビクンって反応してしまうんですけど、そういうものってあるんですね。みんな、多くの人が反応する引き金単語を使う必要があるんですね。これがないと、やっぱりかなり興味深くなくなっちゃうんです。そう。じゃあね、村上さん、どうやって引き金単語を探せばいいんですか？教えてくださいって言うと思うんですけども、もう、ひたすら探すしかないです。そう。僕はもう、国語辞典が家にあって、バーってたまに、もうなんかいいの思いつかないなと思ったらバーってめくって、引き金単語、あ、これちょっと強烈だなっていう単語を見つけたりします。そう、そういうのをこうコレクションしてるっていう、コピーライターはね、コレクションするんですけど、そこまでやらなくちゃいけないんですね。なんか、思いつきでクリエイティブにコピーライティングやるぜ。できないんですよね。コピーライターすごく地味です。リサーチしてお客さんの現実に入って、そういうふうに引き金単語をたくさん集めてるから、いいコピーが書けるんですね。そう、そこはちょっと誤解してほしくない。だから、どんどん、その、引き金単語がね、いろんな辞書を見たりとか、ヤフーニュースを見たりとか、メルマガを見たり、何でもいいんですけども、この単語は強烈だなっていうものを、こう、集める癖をつけておいてください。で、ね、そのノートかなんかにこう書いておくと、いざという時にパッと出てくるようになるんで、それをまず集めるっていうことです。そう。で、次二つ目ですよね。引き金単語をかける、具体的に計量できる結果ですよね。そう。で、相手が、得たい結果を、ベネフィットを伝えないといけないんですけども、そこが曖昧だと、またちょっと集まらないんですね。成功しようぜとか、痩せようぜ、痩せてハッピーになろうぜ、英語ができてラッキーっていう感じだったら、相手のメリットには合ってるんだけども、具体的じゃないから、なんか得られそうにないんですね。あ、これ見ても多分何も俺は得られないだろうな、私は得られないだろうな、っていうふうに思ってしまうんですね。だから、まず相手が一番得たい結果は何かなって考える。そして、それが具体的じゃないっていう。具体的じゃないといけないっていうことですね。そう。字が直ってハッピーとかっていうレベルじゃないっていうことですね。もう、前も話しましたよね。何十日間で何センチウエストが太くなって、丸キログラム体重が落ちて、そして、その彼氏に〇〇〇と言われて、そして何々何という、どういう感情になりましたっていうふうな、そういうことですよね。具体的に数字を入れて、で、第三者が見てもビクッと反応するような、計量できる結果にする。それをタイトルに入れるっていうことです。そう。で、最後に忘れてはいけないのが、検索数が多いキーワードです。要はメインのキーワードですよね。字とかダイエットとか英会話とか、副業とか副収入とか、サイドビジネスとか、いっぱいありますよね。そういえばメジャーなキーワードを一つ入れとかないと、まず検索の段階で引っかからないので、それは必ず入れるようにしてください。で、この三つが掛け合わさった時に、 初めて素晴らしいタイトルができて、あのメルマガの読者をたくさん集めることができます。今ね、本当にちょっとメルマガ登録したけど5人だな、10人だな、20人だなっていう人は、ちょっとタイトルに問題があると思います。なので、まあね、そのメルマガそのメルマガでいいんですけども、もう一紙ね、今日の話を参考にして作ってみてください。で、これだけ今、継承のたくさんの人からいろいろメールをもらってるんでわかるんですけども、まあ、やっぱり最低でも、30人から50人集まらないと、ちょっと今言ったタイトルのどこかに欠けがあると思います。そう、僕自身、あの、字のメルマガを最初に登録して、まあ、継承の参加者がね、こうみんなやってくれたんで、正確な数字はわかんないんですけども、純粋な見込み客で、やっぱり多分100人ぐらいは集まってると思います。そう、登録しただけで。で、便秘とそのアンチエイチングの話でも、50人と60人かな、確か、ぐらいあったので、それぐらいやっぱ集まるんですね、そこを意識すると。で、それでもう、当然、見込み客の集まる人数が変われば、アンケートに回答してくれる数も変わる。アンケートの量も変わる、質も変わる。作る商材も変わる、コピーも変わる。全部変わってくる。売り上げも変わる。貯金も変わる。全部変わるんですね。そう。お金がない人が、見込み客を集めるには、最初はマグマグさんで複数紙を発行して、一つにまとめるしかないんですね。そう。だからまず、ちょっとね、タイトルをもう一回見直して、読者が少ない人は、この三つの要素を必ず入れるようにしてください。ですね。二つ目の、マグマグさんのこのメルマガの読者を増やす方法なんですけども、二つ目は、コンテンツを作るスピードを上げる。そう。まあ、メルマガを書くスピード、時間を短縮するってことですね。で、もうそれしかないんですね。僕たちはその、お金をかけないで集めたい。で、あれば、とにかくいいメルマガを、高いクオリティのメルマガを早いスピードで作るしかないんですね。それが、見込み客の信頼も得れて、そして複数紙を発行することもできるし、複数のメルマガを管理することもできるし、たくさん見込み客を集めることにつながるんですね。で、僕たちは情報企業家だから、そういうね、情報コンテンツを作るのが仕事なんですね。そう。パン屋さんはパンを作るのが仕事ですよね。大工さんは家を作るのが仕事ですよね。車のディーラーはいい車を仕入れて、その車を販売することが仕事ですよね。で、僕たちは情報企業家だから、いいメルマガを書いて、いいコンテンツを書いて、信頼を得て価値を与えて、そして、セールスしていかなくちゃいけないんです。それが僕たちの仕事ですよね。そう。だから、さっきのね、いいタイトルをつけるっていうのもそうなんですけども、その中でも、いいコンテンツをたくさん作っていかないといけないんです。そう。で、やっぱりちょっとたまにメールでもらうのは、メルマガを一通書くのに、3日かかってしまいましたとか、やっぱり5時間かかってしまいましたとかね。で、村上さんが30分で書いてるのが信じられませんとかっていう、僕メールもらったことがあったんですけど、ちょっと書いておいてほしいんですけども、コンテンツのスピード、イコール、収入が上がるスピードって書いてください。そう、情報企業家はやっぱり、いいコンテンツをね、たくさん、その、何かを仕入れたら、情報を仕入れたら、すぐにそれを自分のコンテンツとして出していく。このスピード、このサイクルが早ければ早いほど、やっぱり収入が上がると思います。で、僕の恋愛のね、こうメールマガジンとか、読んだことある人はわかると思うんですけども、相当量の、メールマガジンを書いてるんですね。そう。で、書いてるから、やっぱり何かをこう販売した時にお客さんが買ってくれる信頼関係が生まれてるんですよね。そう。やっぱり早いスピードで高いクオリティのコンテンツをこう作る必要があるし、作れば作るほどそれだけ収入がたくさん入るっていうことです。見込み客もたくさん集まるし、アンケートもたくさん集まる。っていうことに繋がってくるんですね。そう。で、書いてほしいんですけども、問題点と書いてください。問題点。で、前回話したと思うんですけどね、その、必ず、その問題点っていうのは、細かく考えれば、絶対に解決策が見つかるんですね。もう見つからないことがないんですね。小学生でも分かるレベルまで細かくしていったら、誰でも解決できるんですね。解決できない問題がないんです。問題を細かくしてないから、いつまで経っても、その、曖昧なままで解決策が見つからないで、ずっと困ったままになってしまうんですね。メルマガ早く書けない、村上さんはコピーの才能があったからだって言ってしまったらもう終わりですよね。そんなものは最初からあったわけじゃないですよね。それだけ書いてきたから、今これだけ速いスピードで書けるわけですよね。そう、そういうふうな、なんか変なミラーニューロンされた意見をこう言ってしまったらもうそこで終わりですよね。ストップしちゃいますよね。だから、メルマガが早く書けない。じゃあ、その問題点は何だろうってこう細かく考えてほしいんです。そう、で、まあね、いろいろこうあると思うんですけども、問題点。やっぱ一つ目にその、 タイピングが遅いっていうことです。これやっぱりまあ、すごくシンプルなんですけど、大事な問題ですよね。インターネットで僕たちは商売やってるわけだから、このタイピングのスピードが遅いっていうのはやっぱり致命的です。で、僕自身がそのタイピングも、なんかタイピングソフトで、やっぱりどうだろうな、30日ぐらいは毎日毎日1日30分を練習してました。そう、で、やっぱタイピングを早くしないといけないというふうにメンターから言われたからね、一生懸命練習して、だから早くなったんですね。今は、なんていうのかな、やっぱ手で書くスピードの何倍も早いから、タイピングしちゃうし、誰かがこう喋ってるのをタイピングで追いつけるレベルまで来てるんですね。完璧じゃないですけど、それぐらいまで早くなってきてるんですね。やっぱりじゃあタイピングがもしちょっと遅いなと思う人はタイピングの練習をしておいてください。そう、これで本当に一文字をじゃあ1秒で打つのと一文字を 0.1 秒で打てるんだったら、それだけ10倍の差が出ますよね。だから、もう本当純粋な問題ですよ。10倍タイピングを打つのが早い人と遅い人だったら、それだけもう、10倍の売り上げが変わるってことです、最終的には。10倍の量のコンテンツが作れて、10倍の売り上げが上がるっていうことなんですね。そう、それぐらいシンプルだけど、大きい結果、違いが生まれてしまうっていうことです。これが一つ目の問題です。で、二つ目が、これも難しい問題なんですけども、パソコンが悪い。そう、で、やっぱりね、何かこう、起動が遅かったりとか、なんかすぐにエラーが起こってしまったりとか、こう、なんか保存ができなかったりとかね、まあいろいろ、お金の問題なんで難しいんですけども、やっぱりこう悪いパソコンを使っている可能性がありますね。だからやっぱり、今日そのハンマーの話をしたんですけど、いい大工さんじゃないですけど、やっぱり僕たちはそういうツールっていうのをこう、やっぱり、だんだん揃えていく必要があるんですね。だから、情報ビジネスってこうお金が儲かった時に、いきなりね、そのなんか車を買おうぜとか、なんかパーッと遊ぼうぜっていうことじゃなくて、やっぱまず身の回りのこうパソコンをこう買ったりとか、いいソフトを買ったりとか、っていうふうにそういう投資をしていく人が、うまくいくと思います。そう。で、三つ目の問題点が、環境が悪い。環境。環境っていうのは、まあ、身の回りの環境ですよね。騒音がするとか、その、お尻が痛いとか、地でお尻が痛いとか、なんかもう頭がガンガンしてるとか、僕だって頭がガンガンして、お尻が痛くて、隣で赤ちゃんがギャーギャー泣いていて、外でガガガガって道路工事してる中でコピーかけて言われたら書けないですよね。そう。でも実際に、そういう環境でやってる人がいると思うんですね。そう。赤ちゃんがおぎゃおぎゃって泣いてる横でこう、よし、俺は情報ビジネスで稼ぐぞって頑張ってやってる人もいると思うんですけども、やっぱりそれは難しいです。だから、本当にそういう環境を作る努力をする必要があるってことです。もう、やっぱりね、ちょっと奥さんとかがいたら、奥さんとかと話をして、俺はちょっと今大事なコンテンツを書くから、ちょっとこの時間だけはちょっと子供の面倒見ててくれなとかって言って、やっぱ、そういうところでね、譲歩したりする必要があるんですね。そういうふうに、環境を作ることに、が大事なんだって分かると、その、エネルギーの使い方が変わってくるんですね。で、まあ僕自身がまあそうだったんで、ね、共感できるか分かんないんですけども、やっぱり奥さんとね、その毎日喧嘩ばっかりして、子供がもう断るごとにこう喋りかけてきてる中で、コピーとかこう書いてたんですけど、やっぱ低いクオリティだったんですよね。どうしても書けなかったんで、でも、その頃は環境を作るっていうことにフォーカスしてなかったから、いつもなんか、なんていうのかな、奥さんに協力を求めないで怒鳴ってばっかりいたんですよね。お前が子供の面倒見ねえからだとか、なんかお前そんなんでも母親かとかって結局喧嘩になってさらに仕事する時間が減ってっていうふうに、最悪のことになってたんですけども、やっぱり環境で、ものすごく変わるなっていうことに気づいてから、やっぱりその、なんていうのかな、奥さんに譲歩するようになって、奥さんにこう、ね、共感して、お前もすごい病気で大変なところ、頑張ってくれてるなとかっていうところから始めて、ちょっと今から1時間だけすごい大事なね、こういうコピーを書いて、で、こういうふうに売り上げ上げて、まあ、みんな旅行行きたいと思ってるから、ちょっとこの時間だけは、子供連れてちょっと、外のベンチに座っててねとか、おばあちゃんち行ってくれるかとかって、そういうふうなことを言えるようになったんですね。そう、だからいつまでも突っ張らなくなったっていうのかな、っていうことがあったんで、やっぱり環境っていうのは、ものすごくその、コンテンツを作るスピードもそうだし、売り上げのスピードにも変わってくるので、環境をすごく大事にしてください。お尻が痛いんだったらやっぱりお尻を治す必要もあるし、頭が痛いんだったらやっぱまあ頭が痛くなくなる方法をやらなくちゃいけないし、そう周りで工事してるんだったら静かなところに移動する必要があるし、耳栓を用意してもいいと思うし、そう悪い環境でやっぱり人はできないです。そう環境を作ること、いい椅子を用意する、さっきのパソコンを用意するもそうだし、いい机を用意する、書ける人だったらいいペンを用意する。そういうのも全部含めてね、もう少し環境をちょっと整えるところに エネルギーというかフォーカスをね、焦点を当ててもいいかなというふうに思います。そうで、四つ目の問題点。四つ目の問題点は、実は、書くことが決まってない。そう、実はね、書くことが決まってない場合っていうのが結構あるんですね。自分が何を書いていいか実は分かってないけど、とにかくメルマガを書いて読者を集めなきゃとかってこう言われてるからやらなきゃなと思ってやるけど、何を書いていいか実は分かってないということがあるんですね。僕もよくあったんでこう分かるんですけど、その何を書くのが分かってないっていうのは結局見込み客に何をさせたいのか分かってないということなんです。そう、なんていうのかな。見込み客と信頼関係を今築きたい。そのために何をすればいいとかっていうのが分かってないで、とにかく40万円稼ぐために売り上げ上げなきゃと思ってパソコンの前に向かうから書けないんですね。そう。で、例えばね、見込み客と信頼関係を、見込み客を集めるために、まず見込み客と信頼関係を築かなければいけない。信頼関係を築くためには何か行動させないといけない。行動させるためには結果を出させなくちゃいけない。結果を出させるために、まず見込み客が何に困っているかを完全に理解しないといけない。で、その困ってることは何かなって考える。で、その困ってることを解決するためには何を教えればいいのか。そう。で、それを教えるためには自分は何を勉強すればいいのか、どういう本を読めばいいのか。っていうふうに、こう繋がっていくんですね、だんだんと。そう。で、それができてないんです。あ、結局、見込み客が何が足りなくて、どういう問題点があるか分かってないから、コンテンツが書けないんですね。そう。だから、まず、これ、前も言いましたよね。4つの学習タイプは逆算だって言いましたよね。そう。なぜを考えて、何を考えて、どうやって今すぐを考えても書けないんですね。最初に、今すぐ彼にやってもらいたいこと、彼女にやってもらいたいことは何かなって考えて、それをやってもらうためにどうすればいいのかっていうのを考えるのが4つの学習タイプなんです。そう。相手に何を行動させたいのか分かってない限りは、メールマガジン書くことができないです。僕も書けないです。こうやって喋ることもできないです。そう。だから必ずその逆算であるっていうことをちょっともう一回思い出してね、ステップに従ってほしいんですね。そう。で、ステップがあるんですけども、一つ目が、まず、見込み客が得たい結果を知る。そう。見込み客はどういう結果を得たいんだろうっていうことを知る必要があるんですね。そう。何を得たいんだろうって。で、これはね、やっぱりアンケートが一番だし、教えてグーとか、そういうところの、Q&A サイトから引っ張ってきてもいいし、絶対身の回りに、あなたの見込み客になりそうな人っていうのがいるんですね。そう、どんな問題でも同じような問題で困ってる人がいるので、その人とね、ちょっと30分でも話をしてみたら、どういう結果を得たいのかっていうのがわかります。そう、まずこれがもうステップ1です。これがない限りは、どんなコンテンツをもう作ることが絶対できないです。いいコンテンツっていうのは。まずステップ1で、見込み客が得たい結果を知ってください。そう。で、二つ目に、ステップ2で、その結果を得るために何が足りないのか考える。そう、見込み客がその結果、得たい結果を手に入れるために何が足りないんだろうっていうのを考えるんですね。そう、例えばメールマガジンで読者が集まらないっていう問題があったら、何が悪いんだろう。そうだな、タイトルが悪いな。あとはコンテンツを書くスピードが悪いな。そうだな、そのコンテンツを書くスピードの中でも、この問題点とこの問題点とこの問題点があるな。で、この問題点をクリアするためにはこういう方法を話せばいいなっていうふうなことを考えて話すようにしてるんですね。そう。だから、まず知る。そして何が足りないのかを考える。っていうことです。そう。で、ステップ3で、今すぐを、書く。今すぐ、その相手が足りないことを解決するためには何を見込み客にやらせればいいのかな。今すぐ何をやってもらえばいいのかなっていうことを書くっていうことです。そう。で、次のステップで、どうやってを書く。それをやるためには方法論を書いていくということです。で、次のステップで、何を書く。何っていうのは、まあ、事実とかデータだから、まあ、結局僕はそこの部分は本を読むことが多いです。本を読んで、これからね、話すことの、証明したデータとか結果とかっていうのをこう本からこういろいろ見て、あ、この辺使えるなとか、こういうデータ使えるなと思って、そういうとこから抜き出していきます。で、次に、なぜを書く。で、相手のモチベーションを上げてあげるためには、相手が持ってる最大の恐怖は何だろう、最大のフラストレーションは何だろう、最大に得たい結果は何だろうって考えて、それをこう、箇条書きにするってことです。で、今言ったね、そのどうやってとか、まあ、今すぐもそうだし、なぜ何っていうのは、箇条書きにします。 で、まあ、今はもうしてないんですけども、一番最初の頃、コンテンツを作ってた頃っていうのは、最初から頭から文章で仕上げようと思わないで、ちゃんとね、箇条書きにしてました。なぜを、こう、例えば、メルマガのコンテンツが作れない。時間がかか、3時間かかってしまう。もっと早く売り上げが欲しいとか、ずらーっとこう、なぜの部分を箇条書きにしてました。だから文章で最初からね、頭から書こうと思わないで、箇条書きで書いてください。もし書けなかったら。結局その方が、最終的に早いスピードで書けるんで。そう。で、最後のステップで、それを文章にまとめるってことです。だから僕の場合が最初にやってたのは、こう、ワードに、こう、今すぐをバッと書いて、で、まあ、どうやってを書いて、なぜをこう、バーって箇条書き、何をバーって箇条書きして、で、それをこう、文章にだんだん組み立てて、メールのテンプレートありましたよね。1行から4行をテンポよくっていうのを、こう、組み立てていったという感じですね。そういう感じでやってました。そう、だからね、まずこの、覚えてほしい、早いスピードでメルマガを書きたい場合は、逆算して、こう、なんていうのかな、コンテンツを作るっていうことと、やっぱり、お客さんが、何を知りたくて、どういう結果を得たくて、それに対して何が足りないのか、何を教えてあげればいいのかっていう、この二つができないと、こう分かってないと、やっぱいいコンテンツっていうのは作ることができないんですね。そう。なんかそれをやっぱり常にこう考えて、ちゃんと練習していけばできるんで、練習してできないことは絶対ないんで、ちょっとその二つを意識するようにしてください。